はい、おはようございます。井上です。今朝も朝の配信をスタートしていきたいと思います。今日のテーマはですね、予約障害、便乗値上げ、全国旅行支援想定外続々と、というところで産経新聞のね、ネット記事がありましたので、それについてちょっとお話をしていこうかなというふうに思っております。まずですね、スタンド FM、 スタイフで聞いてくださっている方はぜひね、フォローといいねをお願いいたします。ポッドキャストで聞いてくださっている方は、購読をねお願いしますというところと、あと、今ですね、LINE 公式アカウントの設定使いマニュアルというものをプレゼントさせていただいております。初期設定のやり方とか、メッセージの送り方、リッチメッセージの作り方などですね、基本的な操作を分かりやすく図解で説明しておりますので、ぜひね、LINE 公式アカウントの作成、使用方法ね、ちょっと迷ってるぞという方は、ぜひゲットしていただけたらというふうに思います。音声の概要欄にリンクありますので、まあそちらの方からね、請求をしてくださいというところで、予約障害、便乗値上げ、旅行、全国旅行支援想定外次々という記事なんですけれども、まあ始まりましたよね。まあ昔で旧 GoTo トラベルですよね。それが始まったんですけれども、まあこれ想定外っていうか、もう全部想定内じゃねえとか思うんですよね。予約が集中して取れないとか、あとはまあ便乗値上げが起こるってことなんて、まあ想定できたわけじゃないですかね。だからもう政府が何もしてないだけじゃんって個人的に思ったりはします。なんでかっていうと、だって GoTo トラベルっていうのをやってたわけじゃないですか。だからそこでの、まあそのなんていうかな、消費者の動向とかっていうのがわかるわけですよね。で、旅館側がどういう動きをしたかっていうのも全部見えてるわけじゃないですか。だからそれ踏まえれば、ね、そんな想定できるわけじゃないですか。だからそこに対して、何らかの、なんていうかな、例えば便乗値上げしないとか、そういったことを手は打てたはずなんですよね。で、予約障害発生しないようにしたりとかね。できたはずなんだけれども、多分何もやってないからこそ、まあこういった、お粗末な事態に陥るんじゃないかなというふうに思います。で、あとやっぱ期間が短すぎですよね。10月のだって中旬から12月下旬までですよね。で、予算がなくなり次第終了じゃないですか。だからこの2ヶ月半の間に固まるわけですよね。じゃないですか。そしたら集中するがなって話ですよね。だから少なくとも3月末とか、まあある程度の幅を持たせて、時間軸を設定しておかなかったら、まあこうなるのは見えてますよね。だってこの期間内に予約しなきゃね、行かなきゃもったいないよっていうのがあるわけだから、まあ当然いっぱいになるよねってで予約も取れないよねっていうのはまあ言うまでもないかなというところですね。だからあとはまあ感染症対策がどうじゃこうじゃとかいう細かい縛りで、その申請させてとかいう事務手続きもめちゃめちゃやっぱ時間かかってるわけですよね。で、そもそもの話で言うと、これ GoTo トラベル一旦中止していて、その後またやるぞって言ってたわけだから、なんでその間にいろいろなんつう制度設計したりとか、その旅館とかにね、そのなんつうか申請とかさせとかなかったんだろうな、いつ始まってもいいように準備をしとかなかったのかなって思うんですけどね、本当バカですよね、はっきり言って、うん、っていう風にちょっと思ったりはしますよね。で、まあ便乗値上げに関してもこれ、まあ旅館側からしたらね、ちょっとじゃあ乗せるかってなるのはもう当然じゃねって思うんですよ。なんでかって言ったら今まで散々あれじゃないですか。ね、いやで行動制限じゃどうじゃこうじゃってなってきたら、まあ心理的にね、まあいい悪いをちょっと置いといたりにしても、まあ値上げしたくなる気持ちもちょっとわからなくもないなとは正直思ったりします。で、結局この全国旅行支援っていうものも、こう期間を2ヶ月半ぐらいの間に絞っちゃうと、そこに結局集中しちゃうわけじゃないですか。そしたら、人集まったらまた感染広がっちゃわねみたいな話がまた出てきて、またややこしいことになりますよね。で、また最近第8波がどうじゃこうじゃってまた言い始めていて、いうこともあって、またこれでもまたメディアがわーわー騒ぎ始めたら、っていう話になりますよね。だから、ある意味こういうので結構分散させるっていうことが、まあ、大義名分として重要なわけじゃないですか。ね、だって旅館とかにその感染症対策をって求めてるのであれば、その動きっていうのも分散させるように、やっぱしていくべきじゃないですか。ね、だからそういうのをもっと工夫しないと、ダメなんじゃないかなっていうふうに思ったりはしますよね。だから、まあ、ほんとなんか今の、ね、あんま政府批判とかしたくないけれども、ちょっと大丈夫なんかいっていうのが正直思ったりはしますよね。やっぱりもう、キッシーダメっすよね。だからその前任と前々任、だから安倍さんと菅さんが優秀すぎたから、もう、ある意味、なんか、あれなんだろうなって、岸田さんみたいなのが今までの政治家さんなんですよ、きっと。で、だから、 自分のビジョンとかなくて、ただ単にこうなっちゃったぞみたいな感じだと思うんですよね。だから安倍さんとか瀬田さんみたいにこう明確にやりたいこととか自分がこうしたいっていうのがあるからこそやってね、行動ができたし、結局だから批判が多いってことは、それだけね、支持者も多いってわけじゃないですか。だけど今まで、なんで何もしなかったから、結局批判もなければ、まあまあ、ぼちぼちいい感じだよね、みたいな感じになったけれども、でも実際、ね、1年以上経ってみて何もしてないことがバレてしまったがゆえに、じゃあこれであれこれやろうとしたとしても全部裏目に出てると。で、なんで裏目に出てるかって言ったら、自分の意思が多分ないんですよね。こうしたいとか、ああしたいとか。なんか官僚は持ってきたものをそのまま呼んじゃってるだけだから、もちろん官僚の方も優秀なんだけれども、でも、これ絶対リーダーシップとかないから、っていうことなんですよね。だからまあ今こういう状況になってるんじゃないかなという気はすごくしています。で、こういった旅行支援とか、あと飲食店の支援ってやらないのかなってすごく思うんですよね。旅行業界も結構しんどかったけど、飲食も結構しんどかったじゃないですか。なんかそこら辺もやってかないとダメなんじゃないかなっていうふうに思うのと、あとはその飲食とかそういった時代であれば、そういったところをね、サポートするってことを考えれば、もう一番早いのは、あれですよ、だから、なんだ、飲食店って今 10% じゃないですか、消費税。それ軽減税率の対象にしちゃえばいいんですよ。飲食 8% にしちゃえば良くないですかって話ですか。2% 減るって結構でかいと思うんですよ。ね。うん、だからそういう風にしていくだけでも、こんなわざわざ、一時こんな大ごとにしなくたって、まあできるわけじゃないですか。っていう風に思うんですけどね。だからもうなんかね、こう、腹立ちますよね。っていうので、だから、まあね、まあこう、もう、しばらくはね、変わらないんだろうな、っていう風に思うんだけれども、ただ、こういった、なんか政府が、こう、ボンクラね、とんでもないことやり始めちゃうと、なんかまた、ね、民主党みたいな、そういう、また余計悪いようなところにね、人々の金が流れちゃうのは、やっぱ良くないな、っていうのがあるので、まあ、気をつけなければいけないな、っていう風に思いますけれども、やっぱね、今の流れは良くないですよね。統一教会とかそのやってる場合じゃねえだろうと。もちろんその被害者さんのね、救済とか、そういうのすべきだけれども、いやいや、優先順位で言ったら、いや、そっちばっかじゃなくて、同時並行でやれやと思うし、っていう、どっちが優先なんですかっていうことですよね。だから結局、だからそう、なんつうかな、その景気が悪くなればなるほど、そうやって神頼みじゃないけれども、何かにすがりたいっていう人が増えるわけじゃないですか。だったら景気を良くするのが一番のある意味、そういうなんかね、宗教対策みたいになると思うんですよね。だから、やってることなんか全然違うんじゃないかなと、個人的には、まあ、思ったりはしていますと。ちょっと話逸れちゃいましたけど。で、この旅行支援に関して言うならば、まあ、あれですよね、その、なんだろう。なんつうかな。予約に関して言うならば、もう期間をもうちょっと長く取る。だから3月末まで OK ですよっていうのにまずしたいっていうところ、するのが別とだし、あとは、土日と平日か。なんか、割引率変わってるじゃないですか。あれも流したらいいじゃないですか。だってこうしないと、ね、平日、混んじゃうし、みたいなのもあるわけじゃないですか。まあ、そうするとね、土日が混んじゃうっていうのもあるだろうけれども、だからなんかね、ケチ臭いんですよ。だから、なんつうかな、土日が安くなるじゃなくて、土日が普通、今までと一緒にしといて、平日をお得にするとかだったらわかるんですよ。なんかね、もう、あんかなっていう気はしますよね。まあ、だから、なんつうか、行政やってる人に、商売系を求めるのは多分いけないと思うんだけれども、だったら、こういうのこそ、なんかどっかの、なんか民間の、その、なんかコンサルタントとか、まあ入れたらいいんだけど、そうするとまた電通がパスナガみたいな話になって、またわーわー騒がれちゃうから、っていうのもあるんだけど、やっぱりその行政マンの人とかっていうのはビジネスしないわけじゃないですか。で、商売しないわけだから、そういう人たちが制度設計すること自体がそもそも間違いなんですよ。どう考えたって。だからそういうのを、有識者会議みたいなの絶対いるけれども、それもなんか、各省庁の親、なんかお抱えの業者ついてくるんじゃなくて、もっと民間から募ったりとかしたらいいのになとかすごく思いますよね。だから、まあ、ちょっとあまりにも最近ひどいなっていうのは思います。せっかくね、いい流れにはなっているとは思うんだけれども、まあこういった、ね、なんか本当好きあらば増税しそうな感じじゃないですか。ね、本当ね、あの親父、ちょっとなんとかした方がいいと思うんですけどね。まあって言っても、まあ次今しばらく選挙はないので、なんとも言えませんけれども、まあこのね、来年の春統一地方選挙で、ね、自民党が苦戦したとかいうなってくればまた状況は変わるでしょうし、で、まあ公明党と連立組んでいる以上は多分しばらく解散総選挙がないですよね。だって統一地方選挙、公明党って絶対負けられないからっていうのがあるので、まあおそらく早くても来年の 夏以降秋とかになっちゃうんじゃないですかね。だけどまあそのままね、次の参議院任期満了までやらないっていう可能性は当然あり得るわけだから、結構ちょっとこの不遇な状況は続くんじゃないかなと個人的には思ったりします。だからまあもうどの道、その誰かに何かを頼るではなくて、やっぱ自分で、やっぱりね、そのなんか頑張っていけるっていう風にしていかなければいけないんだなっていう風なちょっと思ったりはします。ということで今日は何の話かよくわからなかったんですけれども、まあ予約ね、全国旅行支援が、まあ予想通り、ダメダメですよね、みたいなところの、記事がありましたので、それについてちょっとね、お話をさせていただきました。なので、こういった制度ね、やっぱ普段ね、税金を納めてるわけですから、極力使える人は使った方が絶対いいと思います。うん。使ってね、普段のね、払ってる税金を取り戻してっていうのをね、使うのもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。というところで今日はですね、予約障害、便乗支援、旅行者支援、想定外、次々とという産経新聞の記事がありましたので、それについてちょっと思ったことをお話しさせていただきました。ぜひね、番組の購読、フォローを忘れずにお願いいたします。あと、LINE 公式アカウントの設定使いマニュアルをですね、今プレゼントしておりますので、音声の概要欄からね、ぜひ、URL をね、クリックしてゲットしてくださいというところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。